Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.
Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.
Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.
Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhamman saranam gacchami.
Dhamman saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi buddham saranam gacchami.
Dutiyampi buddham saranam gacchami.
Dutiyampi dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kame sumicchacara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kame sumicchacara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu
sadhu sadhu sadhu.
た心経観自在殺行人般若波羅蜜多時最苦薬者利子式不利苦不利式式即是苦苦即是式創業式薬部尿世者利子小北祖父小不滅空不尿不増不減税式無住創業式無限に微心に無式小公未速法限界内し無意識界妙薬無無妙事内し老死薬無老死人無空樹滅道無知薬無徳無生徒公母大沙汰般若羅蜜多般若波羅蜜多阿耨多羅三藐三菩提智般若波羅蜜多大人修世大妙修世無修世無東道修の上最苦真実不説涅槃弥陀収束説不罰行て行て波羅定 そやてもじそわかはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを
今日ね全員なんか古いメンバーばっかりなんで、今日はちょっとかなり濃い話をしようかと思ってます。で今ね、直前にちょっと永井仁さんとの対談の動画をちょっとみんなで見てたんですけども、これについてね、ちょっとだけ話していって、で今日のメインテーマは永井さんとの対談というよりか、その時問題になったことですね。もちろん急所の部分ですけどもね、そこをちょっと今日はメンバーがメンバーなんで、ちょっとお話ししていきたいなと思います。それとあとね、ポッドキャストについてもちょっと今日は最初にちょっとお話しして、でもメインテーマはそのあたりですね。第5図の話だけども、世界と私との関係についてね、ちょっと今日はそこがメインテーマです。永井さんとの、対談ね、の動画なんですけども、もちろん12月の10日に、10日だったかな、ですよね。サンガクラブってとこで、対談させていただいて、でそれで大勢もちろんいらしてくださったんだけど、もちろん来れなかった人の方が圧倒的に多いので、動画が用意されています。で、どう調べたらいいかはどうしようかな。一応私の今日のサイトのところに載せておきますけども、サンガ出版ですね、サンガさんのサンガクラブってところへ、で検索すれば、多分サンガクラブのとこに来て、でそこに動画についてもあるかと思いますので、ね、それをご覧ください。で、YouTube の、ね、限定公開、のとというか DVD とですね。で限定公開はもちろんURL が分かんないと見れない形ですので、有料のでリンクを知らせてもらうって、そういう形ですね。で DVD はもちろん DVD そのものが送られてくる、もちろん DVD の方がちょっと高いんですけども、それ持って、それがあればね、周りとシェアしていきやすいので、それもいいんではないかなと思います。 で、いや、あの今朝ね、あのその DVD を見たっていう、まあ、これサンガのメンバーの一人なんですけども、から、非常にあの、感想をいただいて、それ見てもあの、まあ、あの日現場にいた人と、ほぼ同じなのは当たり前ですけども、あのきちんと DVD を見ただけでもあのちゃんと正確なところを、ね、読み取ってというか聞き取っているなってことが分かったんで、ね、あのなので、現場来れなかった人も大丈夫ですからね、今からでも間に合いますからあの DVD とかあの YouTube の限定公開であの追いついてください。これ非常にあの大事な、あの特にポアにとっても大事だと思いますので、ね、ぜひぜひあの見てくださいね。それとね、で、まあ、あの今日のメインテーマとしてそれももちろん取り上げていきますけれども、その前にね、ポッドキャストなんですけども、あの、ご存知のようにね、ポッドキャストっていうのは iPod とブロードキャスティングを合わせた言葉なんですよ。で、大体2005年ぐらいから、こういう形ができ始めて、で、一方案がポッドキャストを始めたのが実は2007年というね、だからかなりね、あのポッドキャストの歴史の多分かなり最初期に やり始めたのね。で、まあそれももちろんあの、その頃来ていた友人が勧めてくれたんですけども、あので本当に勧めてくれてよかったなと思います。今から考えるとですね、私は全然ポッドキャストなんて全く知らなかったんだけども、まあその人がこれだったらあのみんなに聞いてもらえるよってね、まあまあその頃、まあ、あのミャンマーから帰ったばっかりでほとんど誰も来なくて、あのでそしたらね、あのわずか数人に話すよりかポッドキャストを通したらね、あの本当に大勢の人に届くからっていうんで友人が強烈に勧めてくれてたんですけど、まあ本当に やってよかったなと思います。ですね、なんだけど当然2007年と今2020年じゃね、状況全く違っていて、でどう違ってるのかちょっと、もう私はもうポッドキャストのシステム完全にできてるので、毎週ただそこにあの上げるだけなんで、あのちょっと状況どうなってるか分からなかったんですけども、私の、名古屋のねマインドフネスの会の、ヨガをね担当してくださってるあのあるヨガのね門田理恵さんが最近あの FM で冠番組をね持って、愛知北 FM っていうね、ところでですね、で、毎週木曜日の12時半から1時までの30分間ね、門田理恵のヨガで緩める癒しの時間っていうのかな、っていうあのまあ愛知県の、北の方なのかなのあの地方の、犬山城っていうあのお城があって、そこの、になんかスタジオがあるみたいなんですけれども、そこでのねあの FM、放送やって、まあ私もあの聞かせていただいたんだけどもあの3分間のねあの、瞑想とかあったり、あとヨガの関係者のねあのインタビューがあったりとか、ちょっとねあの非常にあの普通の FM のまあなんか音楽流してなんか適当な話をしてるっていうのとは全く違うので、あのこれはね単にざーっと聞き流すよりかじっくりと聞いた方がいいので、あのじゃあポッドキャストにしっていう話が出てね、でまあポンは元のポッドキャストの経験があるし、ここにインターネットの、ね、技術者も IT 技術者もいるの で、でちょっとチームを組んであの立ち上げたんですよ。で今ね、ポッドキャストっていうのはもちろん音声ファイルをどっかに上げて、でそれを、まあ、普通は Apple さんの iTunes のポッドキャストっていうショーウィンドウに並ばせてもらって、でそのショーウィンドウの前にはたくさんのお客さんがいるのでお客さんに見つけてもらうっていう形ですね。だけど Apple が音声ファイルをあの管理してくれるわけじゃなくて、単なるショーウィンドウを に載せてもらうだけなんですよ。だから音声ファイルそのものは自分たちの、サーバーを確保しなきゃいけなくて、で音声ファイルってもちろんあの重たいのでね、普通のテキストとは違って、だからちょっとねそこがネックなんですけども、まあ、私らの場合は、アーカイブっていうね、そういう、積極的に世の中にいろんなものを伝えていこうっていうね、そういうオーガナイゼーションがあって、でそこを使わせていただいてます。でそれは無料なんですよ。だから無料公開って形でね。で、あの一方はですね、でまあ、そこでもいいかなと思ったんですけども、今はねあの、その音声ファイルをサーバーとして載せてくれる、サービスが、まあ、無料ですねがあって、それがアンカーっていうので、それもここ1、2年、2年ぐらい前からかな始まった。でそれはあの一部はもう有料ポッドキャスティングとしてあのもうマネタイズできているので、あの無料の方は無料でいいよっていうような、なんか太っ腹の社長さんがなんかやってるみたいで、まあ、ニューヨークの、ね、アメリカの会社ですけども、あのですからね、ポッドキャストをやりたいと思っている人はアンカーですね、あの、怒りのアンカーですよ、あの、で調べればすぐ出てきます、ね、でそれでできるはずですから、ね、あの、やってみてください、ね、でそれをあの音声ファイルを上げて、でそれをApple さんとか、Google さんとか、Spotify とかね、あのそういうところに配信して、でそれもアンカーの方で全部やってもらいますので、ね、で Apple なら Apple のポッドキャスト、ね、Google なら Google のポッドキャストっていうショーウィンドウに載せてもらうっていう形ですね。だから、まあ、それやってから大体1週間くらいでできますので、あのできるっていうのはそこら辺の全部がね、からそれから配信していけるっていう、そういう話ですね。でね、あので、まあそれは新しくポッドキャスト始める話なんですけれども、まあただね、ちょっといろいろ技術的なこともあるから、まあよくそういうことを知った人と相談してやったらいいかなと思いますね、もしポッドキャストを考えてる人は。で問題はね、ポッドキャストを聞く方なんですよね。だから まさに、今私の話をこれ聞いてくださってる皆さんですね。で今言ったようにポッドキャストの世界でもどんどん日進月歩っていうのかな、であのどんどん進んでいます、ね、だからポッドキャストを配信する方も非常に進んできて、ね、あのだから無料の音声ファイルを預かってくれるあのサービスができてたりとかね。で聞く方もあの、非常にもう進歩してるんですけども、で問題はその進歩したのを知らない人が結構いて、でこ の東大元暮らしで一方案 の普段通ってくるような人たちでもね、ちょっと意外なあのぐらいみんな知らなかったっていうのがね、あの分かって、まあ今あの門田さんのポッドキャストを今、上げるのを一方案として、プロジェクトでやっていたんでね、あのそれであのいろいろみんなにアンケート取ったり、やって分かってきたんですけども、今からねポッドキャストを聞いてる人あの言いますね。これスマホで聞いてください、スマホで、でもちろんね、あの一方案のサイトがあって、サイトからはあの、直接クリックすれば直接聞こえるようになっています。それは、皆さんが私が、音声ファイルを上げたところから直接聞いてるって話なんですよ。ね、でそれはもちろんそれは可能です。でそこからダウンロードすることも、まあ、確かに可能なんだけども、それよりかね、もっと一番簡単なのは、まあ大体今皆さん、iPhone か Android かのどちらかの、ね、スマホを持っているかと思います。まあ、すみません、スマホを持ってない人はもちろん、あの一方案のサイトからどうぞお聞きになってくださいね。で、スマホは、iPhone と Android どちらかですね。で、それぞれにね、もう ポッドキャストの純正アプリが出ています。純正じゃないね、他の第三のとこからもいろいろ出てますけど、やっぱり純正の方が非常にシンプルでいいです。でアップルの方はもちろんアップルのポッドキャストっていうね、これは、iPhone に入ってるかと思ったんだけど、最初には入ってないですね。最初からは、ね、なので、でもすぐアップストアで、見つかりますのでね、それでそれを入れちゃってくださいね。それから Android の方は、Google Podcasting っていう Google Podcast かのが、2年前ぐらいから出てるんですよ。で言ったように、ポッドキャストっていうのはもう、まあ、主にアップルがある意味仕切ってきたっていうところがあって、55% がアップル経由でポッドキャストを聞いてるっていう、まあ、統計が出てるみたいなんですけども、だから Google ちょっとね、Google の純正のポッドキャストアプリっていうのは実はなかったんですよ。あったんだけど消えたのかな。でまあ大体第三者のポッドキャストのアプリをみんな聞いていたっていう話なんですけども、でも 1,2 年前に Google のポッドキャスティングポッドキャストっていうアプリがちゃんとできて、で Google さんがかなり本腰入れてるみたいなんで、だから Android の人はそれを使ってください。その方がシンプルです。ですね。で、でそのどちらかのアプリをそれぞれにインストールして、でそれでももちろんその後は検索ね、皆さんかけるの得意だと思いますから、検索で、例えば門田理恵さんのだったらば門田っていうね、門は門の門ですね、門の田んぼですね、だけでもうすぐ出ます。で一方案だったらもちろん一方案でもうすぐ出ますので、で出たらそれぞれの、ページに飛びます。一方案のページ、ガルカドーサートのページですね。でそこで、アップルだったらね、サブスクリプション登録っていうのがあります。で、グーグルさんの方だと定期購読っていう名前になってますけども、それのボタンがありますので、それをクリックすると、そのページに登録されましたって話ですね。で、登録されるとどういうことかっていうと、もう何もしなくても自動的に、私や門田さんが新しい、エピソードを出したら自動的に配信されてくるってことですね。それぞれのライブラリーってところにですね。で、そこにずらっと並んでいきます、ね、でそれを Wi-Fi のあるところだったらもう Wi-Fi でそのままストリーミングで聞くのが一番すっきりすると思います。ダウンロードしないでね。だけども、Wi-Fi が届かないところにで時間を過ごして、で その時に聞きたい人はもちろん Wi-Fi があるところでダウンロードして、それでそれを Wi-Fi がないどっかへ行って聞くっていうのもありかと思います、ね、でそうすると毎月のデータを食わないで済みますので、ね、そうしてください、ね、それが一番シンプルです。皆さんじゃあどうやって聞いてるのって言ったら、結構一方のサイトからとかね、サイトからダウンロードしたのをウォークマンで聞いてますとかね、いう人もいたりして、ちょっと意外だったんですけども、ことですね、そうすればね、もうこのポッドキャストに関しては完全にアプリが完成してますので、もう何の問題もないかと思います。ね、で、使い方はそれでいいですね。そうか。ポッドキャストのとしてのまとめっていうので、私ちょっとね、Google のドキュメント作ったんですよ、一つ。いろんな、Google、iPhone とか Android の写真、画面の写真を入れたね。で、それも、じゃあ、今日のところに貼っておきますので、それも見てください。ね。そしたら絶対間違いなく、ポッドキャスト簡単に登録できますので、もうでね、それで、分かったんですけども、これどういうことかっていうのをね、インターネットっていうのは、 まあ、今もうインターネットが社会の基盤になっちゃってるから、これはいいも悪いもなくて、じゃあこれをもとにどうしたらいいのって話から始めますけども、でもインターネットが出始めた1995年ぐらいですねは、これはね、ある意味非常に強い理想を掲げて始まったんですよ。でどういうことかっていうと、その、こっちにお金があるかないかとは関係なしに、そういう知識とか、そういうものに誰もが自由にアクセスできる、そういう社会を目指すっていうね、いう結構理想論にで始まっている。それでみんなね、アメリカで始まっているので、日本の人ももちろん絡みますけども、何て言うかな、日本に来るともういきなりビジネスの話になっちゃうんだけれども、でもそういうのを始めた人たちっていうのは、いきなりビジネスでもお金儲けようよねっていうよりか、もうちょっとね、社会を良くしていこうっていう理想論に燃えて、話を始めているんですよ、仕事をね。で、まあ、よく有名なアップルのコンピューターの、ね、1984年っていう、ジョージ・オーウェルがね、書いたディストピアですね、にならないために、個人がコンピューターという非常に強い武器を持つっていうのが基本コンセプトなんですよね。で、その有名なコマーシャルが、全体主義の国があって、みんなが同じようなことを考えて同じようなことをしなきゃいけない、であるリーダーがものすごく戦場的なスピーチをして、でみんながそれに従っている時に一人、だけそれに従わない人がいてっていうような、ね、コマーシャル でそれができるための武器がパーソナルコンピューターなんだっていうね でした。でインターネットもまさに、でそれをさらに、社会、全体につないでいくことによって、理想的な社会を作ろうよねっていうのが目的だったんだけど、まあ今はもう完全にビジネスとかなんかわけのわかんないことになっているっていう面もあるんですけども、でもね、今回やってみて、まあだからさっき言ったように、もう、音声ファイルがもう音声ファイルだけがちょっとネックだったんだけども、それが完全に無料でできる目処が立っているので、だからもう完全にポッドキャストっていうのは無料なんですよ、始めようとしてもね。で要するにこちらに何か伝えたいって強烈なものがあった場合に、無料でそれが世界のどこにでも伝わることに今もうなっていますね。でその前にはだから私とか門田さんって、まあ一個人、とそれから大教団ですね、大きな教団との間には一切のもう差はないんですよね、そのポッドキャストっていうシステムの前では。だってポッドキャストを出すこと自体にはお金絡まないから、無料でできるんだから、別に大教団がたっとすごい資金を持っていたとしても関係ないわけですね。私とか門田さんがもう無料で配信できちゃうっていうね。でだからそれはもう資本力は関係ない、だから場所も必要ないっていうね、大きな建物ね、何千人を収容するような大きな建物も関係ないね。じゃあ何が関係あるかというと、伝えたいという気持ちですね、それと伝えるものですね、どうしても伝えたいもの、メッセージですね。でそれがあれば今の世界というのは無料で一切お金かけないで、地球の隅々にまでそれを届けることができるっていうね、そういう話で、でそれも個人がやってたって、そんな地球誰も分かんないでしょうね、他はでしょうけども、まあ、例えばアップルが用意してくれた、ね、ポッドキャストっていう、まあ、ショーウィンドウですね、それに興味のある人は、まあ、それポッドキャストの中での宗教と、スピリチュアリティだったかな、 スピリチュアル、あ、スピリチュアルですね。宗教スピリチュアルっていうのが一つカテゴリーがあって。で、だから当然、そういうものに興味ある人は宗教スピリチュアルっていうカテゴリーに来るわけですよね。来るわけですよね。まあ要するに、あの本屋さんの仏教書コーナーとかね、精神世界コーナーとかに来るのと同じですから。ね、そして来たら、そこに並んでいて、でそこに、まあ、目立つのか隅の方なのかっていうねあるけども、まあ私も一方はもう門田さんのも、門田さんのはもう出てまだ数日なのにもういきなりあのランキング入りしていて、ランキング入りしてるってことは要するにこの世界中でもないです、日本の人がですね、日本の人が宗教スピリチュアルに興味を持った人がまずやってきたそのショーウィンドウのところに、の目立つところに並んでいるっていうね。だから、問題は何かをやっててもそれが、届かない問題があったんだけども、今は届くわけですね。宗教スピリチュアルに興味のある人は必ずここに来るから、でそしてそこにもう並んでいるからっていうね、でってことはどういうことかというと、伝えたいものがちゃんとあって、伝えたいものが本物だったらば、あとはもう今まで本当に問題だったお金だとか建物だとかそういうものを一切関係ないところで勝負ができるっていうことですね。これは本当にすごいと思います。だし、ある意味自由ですよね。我々はお金ってものから自由になってるし、なんか建物とか不動産とか、 なんか宗教法人 のねあれとか資格とかね、そういうの一切関係ないでもう中身だけで勝負できちゃうっていうねいう話です。いや、これは本当にある意味素晴らしいことだなとね、なっていうことですね。はい、じゃあポッドキャストの話はここまでにしますね。だからポッドキャストを聞いてくださっている方、もう一回聞き方をね、ちょっともう一回整理し直してください。一方案のサイトに、私がまとめたポッドキャストの聞き方のドキュメントをつないでおきますので、それ見てください。ね、それで自分のやり方がもしかしたら間違ってはないけども、間違ってないけど、ちょっと遠回りのやり方かもしれないので、まあ、大体これ聞いてる人みんな大体まあポッドキャストスマホ持ってると思いますので、スマホを最大限に利用して、で聞くだけだったら Wi-Fi でやれすればもう一切無料で聞けますのでね、やってください、ね、はい、ですね。でね、はい、今日のねメインテーマは、先ほど永井さんの動画を見ながらね、永井さんが話していたことと、関係するんですけれども、関係するというか、まあ、それを話すんですけれども、このね、まあこの内山老師のこの自己漫画っていうのが、なんていうかな、まあ私も何回も言うけど、これ奇跡で、まあ本当に奇跡が起こったんだと思います。で、この50年前の本にこれが載って、で、この奇跡の表れとしての第2、第3、第4図、第5図、第6図のがあって、でそれを見た人、まあ私も見たんだけど、私はだから大学の時に見て、ね、これの話も散々したからもう今日はしないですけども、で永井さんも見たんですよ。永井さんもこの図をね、でで永井さんがずっと考えてきたこととどうも重なるし、まあだから自分がずっと考えてきたことを、図にするとこうなるよねっていう話 ですね。で、この12月10日にも言われたんですけれども、でもまあ例えばこの第五図っていうのが目の前にあった時に、じゃあ人々はみんなこの図を見た人たちですね、まあ、みんな永井さんや私が第五図に感じたもの、第五図とはこういう意味だよねっていうものと同じものをと解釈するのかっていうと違うんですよね。だけどもこの違うっていうのが、私にもピンとこなかった、そして永井さんにもピンとこなかった、永井さんにも、自分がずっと考えていたことと同じことがここで図になってるよね、だからこの第五図っていうこの図は、自分が考えていたものとイコールだよねって、それ以外には一切考えることはできなかったんだけども、その後当然第五図についていろんなところでお話しされるので、で第五図の別の解釈には当然に後になって触れるわけなんですよ。後になって触れて、でそれは永井さんが思いもすらしなかった解釈なんですよ。で私も思いもすらしなかった解釈なのね。だから私らにとっては思いすらよぎることすらしない解釈だったんで、よもやそんな解釈をする人がいるっていうのはちょっとピンとこないなんだけど、まあ永井さん言われてたけど、まあ哲学者としては、まあこの第五図っていうのを見たときに、人々がいろんな解釈をする、いろんな解釈の可能性というものをちょっとちゃんと考えないとね、じゃないとプロの哲学者と言えないってね、自分でもおっしゃってたけども、でもどう見てもこれ以外にありえないだろう、まあいろんな解釈のうちに多分これだろうって話ではなくて、最初からもこれしかないっていうね、他の解釈は一切頭の中に入んないっていうね、っていうことなんです。で私もそうだったし永井さんもそうだったっていうねことですね。でそれで別の解釈をまあやがてはに触れるわけですね、永井さんもね。でもそれ違うだろうってね、その時もね12月にも言われてたけども、まあそれはなんていうかな。まあ、それだったらば、まあ、別の解釈は簡単な話なんですよ。これまあ要するに単なる、これは単なる座禅してると取るわけね。座禅してるってだけの取って、で座禅してる人がこの頭の中にいろんなものが広がってるよねっていうね、いうだけのことで、でそしたら全然面白くなんともない解釈じゃないですか、そんなものね。あ、これは座禅する人なのね。第四図で頭の中にこういう第四図的な世界が広がっていて、でそこでまあそこで苦しみを生んでるから、じゃあこの体の方に戻ればいいよねっていうだけの話になってきちゃって、これ全然面白くもなんともない、私らからすると面白くもなんともないし、全然ドキドキする話じゃないし、でもなんだけど問題はそうとしか解釈できない人たちがいるっていうのも、まあ事実としてあるわけね、あるんですよ。でそういうふうに解釈する人がいるってことに、私も永井さんも後から気づく、かなり後になってから気づいて、びっくりする。いやだけどもそれだったらこのそういう人がねたくさん世の中にいるんだから、平塚さんもこうなってるよね、岡さんもそうなってるよね、内藤さんもそうなってるよねっていうふうに何人か書かなきゃいけないのに、ここでは一人しか書いてないからそうじゃないって話ですね。なぜで、これがまあ世界っていうのはこういうふうにできているからっていうね、いう話なんですよ。取ればで、まあちょっとこれについてはね、またもちろん世界こういうふうになってるってどういう意味かについてはもちろん今から話しますけども、そういうことですね。で、でね、 これの正確な解釈が分かったら、今なんか、余計な間違いとかいろんなのがあって、それが全部消えていく。消えていくのね。でね、でそれがね、どういうことかっていうのは、今からお話ししますけれども、なんていうかな。まず我々が、なんていうかな、ここはね本当にこれ世界観の話で、で要するにここが分かったら本当世界が変わってしまうっていうことで、だからこれちょっとすごすぎる話なんだけれども、なかなかそれが伝わらなくて、でなぜかっていうと、その世界観、違う世界観があるよねっていうのが、普通はピンとこないんですよ。ピンとこないのね。でそのぐらい自分が今持っている世界観っていうのがあまりにも強固で、どのぐらい強固かっていうと、そこに一辺の疑いも混じらないような強固さなんですよ、ね、だからこれとは違う世界観がある、っていうのが想像つかないから、その違う世界観を持っている人はどんなに話しても追いつかないというか想像ができないですね。だからなんていうかな、だからそこはね、多分自分の国から一歩も外へ出なかった人と、自分の国からで一歩とか何歩も出てしばらくは外にいて、でそこから帰ってきたという人、全く違うわけなんですよ。なぜかって言ったらば、外には日本の常識とは全然違う世界が広がっているのをみんな実感するからですね。だから日本の常識っていうのはあくまでもこの地球上の中の、ある一つの形態であって、でそれが全然全てではなくて、全てじゃないところは当たり前で、日本から一歩出たら全然違う世界が広がっているっていうことですね。でも日本から一歩も出なかったら世界というのはもうこんなもんだろうってね、地球どこだってこんなもんだろうと当然思っちゃうわけだけども全然違うわけなんですよ。だけども日本から一歩出ないと、そこはなかなか、想像がきかない、つかないところですね。でね、まあなんていうかな、まあ日本とアメリカってまあ確かに違うんだけれども、そんなに本質的なところは違わないわけですよだから日本とアメリカの違いっていうのはまああるけれども、そんなに天と地がひっくり返るほどの違いではないわけなのね。それは、ね、だけどこの第四図と第五図っていうのはもう天と地がひっくり返っちゃうわけなんですよ。だから天と地がだから日本とアメリカの差ぐらい差って、そんな大したことないんだけれども、日本にだけ生きてで生活していた人にはやっぱりアメリカの感覚っていうのがちょっと分かんないっていうのはあると思います。そのぐらいの差ですら乗り越えられないっていう話ですね。だけどもこの第四図第五図の差っていうのはジャパンとアメリカの違いぐらいどころの話じゃないんですよ。そんな話じゃないわけ。だってその証拠に私らは アメリカの映画楽しめちゃうじゃないですか。ね、例えばアメリカでね、ジョーカーなんて人が出てきて、ジョーカーがとんでもないことするんだけども、まあ、分かるじゃないですか、ジョーカーの気持ちとか、なんでああなっちゃったのかとか、ね。で、アメリカ人が出てくるスター・ウォーズなんか見たって、まあ、あんまりちょっとまだネタバレしませんね。あから、なんで、まあ、親子であんなにすれ違っちゃうのかとかね、でそれを苦しんじゃうとかね、あって、まあ手に取るように親子の葛藤っていうのは分かるわけですよ。ね、全然、まあ彼らは英語で喋ってね、彼はアメリカ人っても言えないけども、スター・ウォーズだからね、まあでもアメリカ的な出てくる家族で、でも息子と父親とかね、息子と母親とかで、夫婦同士のこととか、もうテリトリーに分かるわけですよ、あの辺りは。だから日本でもスター・ウォーズ人気なわけで、ね、だから、日本とアメリカの差っていたで、まあ、そうはっきりでそう大した違いじゃなくても超えられない、ね、なんだけども、この4図と5図の差ったら とんでもない話で、だからなんていうかな、想像すらつかないっていうところなのかな。なのね。で、で、どういうことかっていうと、そうか、一つごめんなさい、ちょっと前後しちゃうけども、仏教 3.0 の定談、私と藤田さんと永井さんとのね、の本が、2016年に一冊出ました、ね、でその後もうすでに3回ぐらいやってるので、その3回分をまとめた本が、来月出ると思います。今ちょうど私ら最初の構成が終わって、後書きを昨日書き終わったんですけどねだから私としてあとほんのちょっと1回構成するぐらいで仕事終わりなんだけども、それが出ます。で、それかなり面白いです。まあ、もう最初から宣伝しちゃうけども、だけども、ごめんなさい、ちょっとね、まだ最終的な解決のとこまで来てないです。特に他者の問題がちょっと暗礁に乗り上げちゃってる感じがして、っていうのはもうはっきり言って私もまだ他者の問題解決ついていないんですよ、実を言うと。他は全部解決ついてるんですけどね。なので仏教 3.0 の定談として何か最終的に全部分かったってとこはないんだけれども、でもね、もうかなりとこ分かっちゃって、かなりとこ分かったっていうのはどういうことかっていうと、まあ私がまあこういう、まあ、私の話を聞きたいと思って来てくださってる人に対して話してる話ですね。だからそれはもうお互いにかなり分かってるんだけども、私の話を聞きたくないとは思ってないけども、まあ、3人いるから来たっていう人ですね。もういるようなところ。つまり、私の第五図の解釈を必ずしも、賛成していない人、賛成というか理解していない人ですね、が私の話に対してどういうふうに、反応するのかっていうのがちょっと、ね、一方案で分かんないんですよ。一方案ではもう私の話にもう少なくとも 80% ぐらい参戦しちゃってる人で、残り 20% 分かんないから聞いてるっていうぐらいの人ばっかりじゃないですか、大体ね。だけども世間っていうのは全然80なんてなくてほとんど全く理解してくれないかったり、中途半端に理解してる人の方が圧倒的に多いわけですよね。でその人たちがどういうふうに私の話を誤解するのかっていうのがポイントなんですよ、問題は。 ね、で、でそれをねその提談の中ではやっているのね。だからある意味私にとってはもう本当になんていうのかスパーリング の練習みたいなもんで、だからこの提談というものがなかったら私はかなりなんか一方的に話してあその通りですっていう人にだけに囲まれてたら広がりはなかっただろうなと思うんだけども、私の話をそこまで理解してくれなくて全然そこまで取るのかっていう人からのツッコミがあるので結構鍛えられたなっていうねとこがあります。でただね衣装さんっていう人はねもうちょっと頭のいい人で彼は自分が本当に思っていることとは別に、世間はこう思ってるよね、だからこう思っているミスター世間からの質問っていうのをぶつけることができる人なんですよ、あの人は、ね、でそこが、ちょっと面白くて、で例えばね私がよくこの世界を分析していくとナンマとルーパーに分かれるよね、精神的なものと物質的なものに分かれるよね、でそしてそれが、どんどんどんどん分解していくと粒々になって粒々も最終的には全部消えるよね、だけども消えるその消えた空間を見つめている何かがあるよねっていうねっていう話を、します、ね、でまあ、大体どこでもするし、で特にこのあ哲学ね、それこそ哲学する仏教の中でもしたし、でそれが実は永井さんとの12月の対談の時にも出てきて、でそれが、まあ、これはもうちょっと後で話すけども、それがどうもカテゴリーの前の話っていうところに永井さん自身がつなげて、くれたですね。でも まさに私が、この本の中でそれを喋っているところのページを上げてね、123、124、そこのあたりですね。はい。ね。ですね。だから私がいつも喋ってることを、もうちょっと別の角度から23図4図がどういうふうに発展したのかを、カントのねカテゴリーっていうところから解説した時に、まあ、つなげられたですね、この、対談の中ではですね。はい、だけどもそこいら辺がなかなか皆さんに理解して、もらえない、で一郎さんがまさにその彼の本音のところかなっていうよりかミスター世間ですね、ミスター世間の立場から、質問して、でどういうことかというとミスター世間はどういう世界観を持ってるかというと、もう簡単な話で、で簡単な話っていうかな、まあ、ミスター世間っていうのは、まあ、はっきり言って唯物論なわけですよね。世界にはまあ物質でしょう、なんやかやったって物質があるだけでしょうっていうね。でそれでまあもちろん私らには意識活動とかね感情とかあるけども、それは当然まあ物質としての脳が生み出しているものでしょう。 だから全てのその活動は全部脳の活動に過ぎないでしょ。脳という物質の活動に過ぎないでしょ、ね、っていうような、世界観を持っている人が、私のこのエンプティな世界を見てるよねっていう、話をどう聞くかって、これも興味あるじゃないですか、ね、で、いやあなたはね、そういう世界は空になったという、脳内活動してただけでしょっていうねあのいう話になるわけですよ。だから世界っていうのは物質として存在していて、で物質、山下っていう人間も物質として存在していて、でその山下っていう人間がいくら世界が空になったってことを瞑想の中で経験したって言ったとしても、それは山下の肉体の一部である脳の活動がただそうしたっていうだけであって、で要するにどういうことかっていうと、別に世界は空にはなってないし、それは、世界は空であるっていう、脳内活動を、山下の肉体の一部である脳がしたよねっていうだけで、世界は相変わらず物質として存在しているっていうね、いうふうに、いうふうなツッコミですねがあったりとかね、この 3.0 の中では、ね、でだからそれはだから私としてはまさかそういうツッコミをする人は、まあ、そういうツッコミする人はまだそもそも一本案に来ないし、私の法話の会には絶対来ないから、だから私の法話の会に、瞑想会に出席するような人たちにとってはそういう考えっていうのはもうすでにもう何十年前に捨ててるから、そういうの出ないわけですよね。だけどもミスター世間ね、ミセス世間の本音としてはやっぱりそこいらへんが本音なんで、だから私はまあ、普段物理的にミスター世間とかミセス世間には会っていないので、ちょっとつい忘れがちになるんだけども、あそうか、世間っていうのは瞑想状態とか何か言ったってそれは単なる脳の現象でしょに終わっちゃって、で世界っていうのはやっぱ物質でできてるから、あの物質でできた世界がなんか瞑想によって何か変わるなんてことありえないからっていうふうに、まあ多分瞑想というのを見てるんだなっていうねことですね。だけども、私らからすると、まあ、はっきり言って随分おめでたい見方をするなっていうねあのことで、だからそれは何て言うかな、世界っていうのは物質でできてるよねっていう、あのまあ思い込みから全然自由になっていない。で私らがするとそれ完全に思い込みなんだけども、彼らがするとその思い込みに基づいて全てを判断していくから、だからたとえ誰かが瞑想が深く入って世界が空であるということを見たとしても、それは単なる瞑想体験、もっと言えば脳内現象っていうねに過ぎない、瞑想している人の脳の中での起こった現象に過ぎなくてっていう話ですね。だけどもこのなんていうかな、大仏で言ってることは全然そういう話ではないんですよ。ですからじゃあ、まあ、今日のメインテーマに入ってきますね。あのつまりね、まあ、さっきあの動画で見てて、もうかなり本質的なことを長井さん話されていたんだけども、でどういうことかっていうと、世界っていうのはまあ要するに夢かもしれないですね、とかあるいは仮想現実とかいろんなことを言って、まあ、それはもちろんハリウッドのね、マトリックスのテーマでもあった、ね、でもマトリックスの、ハリウッドのマトリックスの、まあ、第一作ですねっていうのは結構画期的なようでいて、全然あんまり画期的じゃなくて なぜかというと、仮想空間の、外に人は確かに存在していて、でじゃあどういう存在の仕方をしているかというと、みんなカプセルかなんかに入れられて、ただ夢を見ている。でそれ何のためかというと、そのカプセルに入れられた、人間から、まあ、電気だったかな、エネルギーを吸い取るためだっていうね。でそしてそのカプセルの水の中に入れられた人間が、まあある夢を見ている、ね、でその夢を合わせて一つの仮想空間にね、マトリックスにしているんだっていう話であって、だからこれも、まあ、はっきり言ってミスター世間とそう大して変わらない世界観なんですよ。人間っていうのはいるよね、でも人間って単なる物質だよね、で物質の一部として脳みそがあるよね、で脳みそがなんかいろんな精神活動してるよね、感情を持ったりいろいろ考えたりね、それがまあミスター世間の考え方で、で普通はそういうまま世界を生きてるんだけども、マトリックスの世界ではそういう人間が全員みんな捕まっちゃってカプセルに入れられて、でなんか体からなんかいろんなものを奪い取られながら、みんなが夢を見て、でその夢が合わさって仮想現実にしてるっていう、だけだけども、だからまあ普通の世間とはちょっと違うけれども、でも私の本質は一体何なのっていう面では、まあ相対して違いではないんですよ。私っていうのは所詮は体だし、体単なる肉体だし、物質だし、物質の一部として脳みそがあって、脳みそがなんかいろいろ考えてるよね、でその考えているものを全部合わせて一つのなんかマトリックスという仮想空間にしちゃうのか、それとまあ普通の世界の中でただ生きているのかっていうねだけの違いであって、まあ、それほど違いではないんですよ、はっきり言うとね。でそうなんだけども、私らが今問題にしているのは、まあ、永井さんも言ってたけども、この世界っていうのは本当に存在してるの、夢じゃないのっていうね、いう話になってくると、そのなんていうかな、例えばマトリックスの中でマトリックスを出た、ところに、なんか狭苦しい、ね、宇宙船が船がね、あれがあって、でその中でなんか美味しくもないものを食べて、ね、いろいろやってるっていうね、だけどもそこが見つけられてなんか攻撃を受けるとか言ったって、その世界はだんだん普通の世界ですよね。この世と全く変わりないね、物質でできていて、で私たちは、単なる肉体で、でその肉体の一部である脳みそが、いろんな夢を見て仮想空間を作って、でその中に出たり入ったりするよね、だけどリアリティとしてはこの体だよねという話ですね。船の中で、そういう歯医者さんの椅子みたいなところに座らされた人も同じで、だからそういう意味で、全然生死なんか超えてないし当たり前だけどだからまあ殺されちゃったりいろいろするわけだけどもね、なんだけども、この大仏に興味を持った人たちが話しているのはそういう話ではなくて、その大仏っていう今まで世界っていうのは客観的に存在するよねと思っていた世界が存在するんではなくて、我々はなんかそこからちょっと離れたところにいる、十分になんていうかな、この世界には A さんがいて B さんがいて C さんがいて、それでお茶碗があって 座布団があって柱があって天井があって海があって鳥が飛んでてっていう世界の中の、そういうふうに世界っていうのがあって、その中の私は山下という人間なんだっていうふうにはなんかちょっとうまく感じられなくて、そうじゃなくてこの世界のからちょっと離れたところにいるような感覚っていうのかな、なんなんですよ。だからそれはなんていうかな、マトリックスのあの世界はマトリックスだけども、宇宙船の中は、宇宙船じゃない、戦闘機の中はリアルな世界だったじゃないですか、ね、あれはあの船内は今のこの普通の社会と同じリアルな世界だったわけね。だけどもこのダイゴズに惹かれちゃうような人たち、長さんにしろ私にしろ、あと、まあ、一方の中でも何か、もそうだし、まあ、多分このポッドキャストを聞いてる人の中にもそれよくわかりますという人山ほどいるはずです。はい、あなたのことですねでちょっと違うんですよ、そういう話ではなくてちょっと違うのね。でまあこれについてちょっとまた後で話しますけども、そうじゃなくて、私が本当に A さんがいて B さんがいて C さんがいて、お茶碗があって、あの座布団があって柱があって鳥が飛んでて花があってっていうふうに、私は A さんとして存在しているね、だった時に、まあ残りの B さんとか C さんとか D さんが作っている、社会の中の一人として存在している、ね、これそれが私の存在のすべて、って言うんだったらば、なんていうかな、かなりきついわけなんですよ。で、二つの面できつくて、でなぜかというと、この A さんである私ね、 A さんである私はこの客観的に存在しているように見える、この世界に何十年か前に登場したわけですよね。50年前に、30年前に、20年前にね。でそしてこの世界にでしばらく滞在して、そしてやがてはこの世界から出ていく、ね、でその出ていった後どうなるのって言ったら、まあどうにもなんないでしょうねでしょうね、それはね。だってこの世界にの中にいるっていうことが存在するっていうことなんだから、この世界の外へ出たらもうそれは存在しないわけで、存在しないものは存在しないから、まあゼロになる、内山老師的に言えば死んだら終わりの世界ですね。まあ、死んだら終わり、当たり前じゃないですか。生きている間だけ我々は存在していて、この心臓が止まったら我々はもう存在しないっていうね、だけですよね。でこれが何ともとんでもない話じゃないですか。でだから基本的にこの世界っていうのはとんでもなくできている、我々が有限の命を生きているから。で、有限の命には終わり方があるわけね、当然ね。比較的平和に終わる人もいるし、とんでもない終わり方をする人もいるわけね。でとんでもない終わり方なんてもう、まあ それはニュースとかに出ますからね。この間朝からでも言ったけども、 まあ、いきなり津波が襲ってきて、まあ、この日本だってもう海のすぐそばだから可能性は非常にあるんですけどね、こんな飽和をしてたと思ったらいきなり襲ってきて、わーって念頭が流されてみんな死んじゃったっていうことも当然起こりうるし、っていう起こりうるところが2011年にも実際起こったしね。で一生懸命なんかアニメを描いていたらね、いきなり火の手が起こっていきなり一酸化炭素が来て、でもすぐに死んじゃったってこともあるしね、自分が障害者としてね、みんなの世話になりながらなんとか生きていたと思ったら、その職員の人にね殺されちゃったとか、だから要するにこの我々が、そういうふうに、命を終える終え方にはまあものすごい差があるわけね、本当に人に、平和に終わる人もいるし、平和と全く正反対の 不条理極まりない終わり方をする人がいて、でそれで、それでその不条理極まりない終わり方をする場面を見て、神様一体どうなったんだってね言う人もいるわけね。いるけども、もう今言ったようにこれ変だってわかるじゃないですか、ね、だからこの有限な命の終わり方にはいろんな差があるのはそれはあります、それは当然で、もう目も背けたいような終わり方をする人も中にはいる、で実際にいるし、これからもそう、それを消すことはできないし、まあでそれに対してとんでもない悲劇的な終わり方だけを捉えて、神様一体どうなっちゃったんだね、全能の神はどうなったんだって言ったって、話としては全然おかしくて、つまり我々が有限な命を生きているっていうこと自体がもうそもそも悲劇なんだから、でここをどうにかしないと、どうにかしないとというか、そこを無視して、この平和に命を終えることができなかったとんでもない終え方をした人たちだけを取り上げるというのは全然筋が通らないということですね。もし取り上げるとしたら、我々が有限の命を生きているということ自体を取り上げないと筋が通らないんですよ。ですか。でそれはいいです。それはそうそう大した話じゃなくて、でああ今の話はもし四図っていうのが世界の全てだったらって話をしてるんですよ今ね。でもう一つがこれは非常に現代的になってきて、なんていうかな、現代的になってきたっていうのは、どういうことかっていうと、現代はいろんなものがどんどん発達してきて、で要するに昔の人もそういうふうに考えていたんだけども、テクノロジーが技術的に足りなかったからできなかったことが今はできてきちゃう。でどういうことかっていうと、昔の人もね、まあ、今一方でスペックっていうのが流行ってるんですけども、あこれはもうこの間の、年末のね、ウィークリー落合で、宮台さんとか落合さんとかから出た言葉ですけども、人をみんなスペックとして捉えて、でスペックを上げれば幸せになれると思って、で自分の子供たちもそうなると思って、教室のお母さんたちがみんなしてるよねっていうのが、高浜さんというね花丸学習会の人が言ってたことですけども、だけどそれは昔からみんなそうで、だけど昔はまだ素朴な時代だったから、スペックの捉え方っていうのもなかったわけね、十分じゃなかったわけね。だけども今はもう完全にスペックが 非常に正確に捉えられるようになってだからスペックを上げればいいっていう方法ももっとなんか緻密になってきちゃって、で私のスペックはずらずらずらっと並んじゃって、ね、私の出た学校の偏差値はこうですとかね、年収はこうですとかね、もう何ともいろいろ出てきちゃって、でそれで、これを上げることによって幸せになれるんだっていう方向ですね。まあ、だからこれ私も気づかなかったんで、この第四図っていうのはみんな一方向に向かって歩いて向かっているんですよ。一方向に向かってね。でこれがスペックの競争ですね。でこの貧乏とか不幸からお金とか幸福に向かっていく一直線の動きですね。でそれが、スペックを上げることによってこの矢印の方向に生きていけるんだっていう考え方ですね。でこの考え方を取ったらもう それは地獄しかないって分かって、なぜかというと、このどっか遠くにあるお金とか幸福なんていうものにたどり着くことはごめんなさいないんですよ。ないわけね。ないのね。たどり着いた人一人もいないわけね。ね。でこのスペック競争している人の間にこれみんなライバルになっちゃうわけだしね。でみんなライバルになっちゃうし、ライバルだしみんなジェラシーの対象だし、ね、だからでこの人どうやって自己肯定感持つんですか。持てるわけないじゃない。だってこの人よりが低いんですよ。ねえ、どうやって、であと友情ってどうやって持つんですか。これ今一生懸命スペック競争、こんなの単なる邪魔者じゃないですか。ライバルだし邪魔者だしジェラシーの相手だしね。でだってどうやってこの人が自分は素晴らしいなんて思えるわけないですよ。あなた素晴らしくないよ。だからこの人よりがスペックを取ってるんだもんってね、言われるわけよ。ね。でだからこの構造になっちゃってる以上、自己肯定感無理だよねって話だし、ジェラシーから逃れること絶対無理だし、劣等感、一生劣等感持ち続けるし、だから一生劣等感とジェラシーから逃れられなくて、自己肯定感は一切持てずに、で友達なんか一人もいないで、周りにいるのはライバルか邪魔者かジェラシーの対象か劣等感の対象かばっかりですよ。地獄じゃないですかこんなことね。地獄なんですよ本当に。だからさっき門田さん のラジオ聞いてて、あなたはこの活動してあなたは何を伝えたいのって、門田さんが、理恵さんがあなたは素晴らしいってことを伝えたいって言ってて、そう無理でしょって話でね。無理でしょってね。だからまあもちろんね、加藤さん自身がまさにこの構造的に絶対にあなたは素晴らしいとは思えない構造を彼女も生きていて、でそれで劣等感とかジェラシーとかなんかに散々悩んだ果てに、まあそこから出たからあなたは素晴らしいって今伝えてるわけね。ラジオ、FM ラジオを通して、ヨガを通してね、まあそうね。それは彼女が出たからなんですよ。出ないままで、どうやってここで自己肯定感を持つんですかってね、無理でしょっていうね、話なんですよ。いいですか？だから、なんでこんなとこに入れるのって話よ。本当に。だってやがて死んじゃうじゃないですか。ね。いや、まあ比較的安らかに死ぬこともあるし、とんでもない死に方をすることもあるし、もうどちらにしろ踏んだり蹴ったりですよね。でここにいる限り、もう劣等感とジェラシーと自己肯定感低いんじゃないですか。ないんですよ。ないわけね。自己肯定感がないっていうね。でもう友情とかなんてものなくて、みんなライバルか邪魔者か敵かね、ジェラシーの対象か劣等感の対象になっちゃって、1秒たりとも落ち着けないわけなんですよ。 本当に。であとはもうでもどっか遠くにこのお金と幸福があるからってね、このスペック競争に乗るしかないっていうね。だけどこのここにたどり着いた人っているんですかって、いない、会ったことないでしょ、ここにたどり着いた人ってね。いないんですよ。ね。だからまあ人参で人参のためにって言ってね、はいじゃあ最後にみんな人参どうぞって食べられるんだらいいんだけども、人参食べた人いないじゃないですか。見たことないでしょ、人参を食べてる現場って見たことないはずですよ。ね。食べられそうになったと思ったらいきなり人参がどうか遠くへ行っちゃうわけね。ね、大学に入れさえすれば人参食べられると思って一生懸命やって、受かったよ、じゃあ人参食べさせてって思ったら人参がどっかすぐ行っちゃうわけじゃないですか、ね、それでいい 大学入って次はいい会社ってね、いい会社にようやく就職活動を実って入った、ようやく人参食べられると思ったらまだ人参どっかどっか行っちゃって、だからそんだけ蹴ったらいいんですよ。ちょっと待って、今日はこの話じゃなくて、ね、そういうどこをどう考えたって構造的に我々は踏んだり蹴ったりの人生しかないわけね。でそれを躯体って言ってるわけなんですよ。でそれでね、でそうなんだけど、このここで構造的にそこから出るっていうのがなくて、結局ゼロになるっていう方向が全然面白くないのはなぜか分かります？あれ簡単でしょ？あれ構造的には結構同じなんですよ、本当に。つまりこの構造をそのまま生きたら、あなたは今言ったようにまあ安らかにしか惨めな人はどちらか知らないけど、まあどっちにしてもダメで、でこのスペック競争に加わった途端にもう地獄が始まるっていうね話で、だから基本的に辛いわけね。じゃあ何とかして幸せになりたいって言ったらどうしたらいいのって言ったら、もうこの世界を、ゼロにするしかない。まあ世界をゼロにすることはできないけども、じゃあ私はこの世界の中でどういうふうに生きてるのかって言ったら、ああそっか、反応して生きてるんだってね、いうふうなのが見えてくる、ね、でこの反応っていうものから全てがこの生まれるんだとしたらば、反応しないように生きていけばいいんだっていうねことですよね。だから反応しないように、反応してA が好き、B が嫌いってやるんじゃなくて、A も B も反応しないで観察する。ってことをしたら、この、苦しみの世界っていうものから、逃れられるんじゃないの。そしてこの一切 A に対する執着と B に対する憎しみっていうものを乗り越えることができたら、我々はこの、世界が、なんていうかな、いいものと悪いものを二極化してその中を生きてるんじゃなくて、このゼロになって生きていくことができるんじゃないのっていうね、そういう、まあ要するにゼロになってね、だから、最終的にどうなるかといったら、心がとにかく反応しないようにする。でもどうしても体がある限りは反応しちゃうから、体がなくなったらもう反応しなくなるよね。だから心と体が何もなくなって反応するね、元だから死んだぐらいじゃダメなんですよ。死んだぐらいじゃこのなぜ反応する心が残ったまま死んじゃったらまた生まれてきちゃうからねまた生まれてきちゃうからね。でまた我々はから人間の肉体を失うでしょ、死ぬ時にね。で肉体を失った人間は強烈な勢いでまた肉体が欲しいと思うわけなんですよ。また肉体が欲しいと思うわけね。そしてこのまた肉体が欲しいっていう思いで また生まれちゃうんだよって、あ、これ本当です。これは結構今あのふざけて話したと思うけども、これごめんなさい、これ非常に真面目な話で、あの、だから要するになぜお前は生まれてきちゃったんだかっていうと、その前世において死ぬ時に強烈にその前世で死んでいくでしょ。死んでいくってどういうこと？肉体を失うってことじゃないですか、ね、我々が肉体を失う時に強烈にまた肉体が欲しいって強烈に思ってしまった。でそれがお前をまた生まれさせたものなんだよっていうようなことは実際に、まあごめんなさい、これ教義としてあります。本当のところ言うとこれわかるじゃないですか、ね。だからそれに逆らうにはどうしたらいいのって言ったら、もう一切反応しないんだっていうね。もうこのうわーってもっと欲しいっていうものを手放していくんだ。でそれで最終的にゼロになるんだ。だからわかるでしょ、簡単な話なんですよ、ね。これ世間の人はこのスペック競争をしてるってことなのね。だけども誰一人としてここにたどり着いた人はいないっていうね。でたどり着いた人はいないってことが見えちゃう人間にとっては、じゃあもうこの世界そのものを消すしかないんだっていうね。じゃあこの消すにはどうしたらいいの、この世界を作ってるのが反応する心なんだから、この反応する心をなくしていけばいいんだよね。で瞑想体験を通して世界がなくなったのを経験して、でだんだんと心をそっちの方へ向けて、でそれでどんどんどんどん減ってって、でも生きている限りはどうしても生きている限りで、この肉体がある限りはね、どうしてもあれだから、で最終的にはこの、肉体が消える。肉体が消えるって死んだぐらいじゃ、もう一回言うけど死んだぐらいじゃダメなんですよ、今世においてね。なぜまた生まれてきちゃうかって話なんですよ本当に。だからもう二度と生まれてこないっていうことが本当に体が消えるってことなの。わかります？今世のね、ね、ヒーラさんのその肉体が消えたぐらいじゃヒーラさんの肉体は消えないんですよ。なぜ？ヒーラさんは肉体をこの肉体を失うときに強烈にもまた欲しいって思っちゃうから、でまた生まれちゃう。だからもう二度とそれをしないっていうことによってヒロさんの肉体は完全に消えるってことなのね。だからこの世界が完全になくなるってこと。でそれが本当にあの苦しみからの脱出。この話どういうことが分かります？第四図しかないって話なんですよ。わかるでしょ、ダイオンズしかないって話なんですよ。そしてダイオンズしかなくて、ダイオンズを消すしか、だってダイオンズそのものが今言ったように本質的に苦しみの世界なんだから、ダイオンズが苦しみから逃れるとか、ダイオンズそのものが消えればいい、消えるしかないよねって話になるじゃないですか。だからダイオンズをなんとか消していく方向に、修行を進める。ってことなのね。でこれで全部以前聞いた話全部そこに収まるはずですよ。でしょあのそういうふう、そういう構造になってるんですよ。例えばば今私はある仏教の伝統を全部まとめちゃったんだけどもで我々が今何、まあ、一本案でもちろん一本案でそれやってないですよ当然ね。でなぜかっていうと、だから今言った話はダイオンズしかなくて、ダイオンズが苦しみどれほど苦しみかってもう今ねあってね、あのでダイオンズでの肉体が一回消えたぐらいでどうにもならなくて、なぜかっていうまた産んじゃうか、次を望んじゃうからね。でまた同じことを繰り返しちゃうからっていうね話なんですよ。だからまあ あんまりなんか生きる希望湧いてこないんですけどね、これはね まあそりゃそうですよね、生きることは全部苦しみなんだからね。だから全部なくなったら安らぎの世界があるよねっていう話なのね。で今言ってるのは、私とか永井さんが言ってるのはそういう話ではなくて、なんか今そう言ってた、だから今もでもそれ結局第4つの話じゃないっていうふうに全部収まっちゃうでしょ。第4図の中で一生懸命なんか追いかける生き方も第4図だし、第4図は苦しみの世界だからって第4図をなんとかなんとか消していこうっていうね、ゼロにしていこうっていう世界もやっぱり第4図の第4図ストーリーなんですよ。第4図の A ストーリーと第4図 B ストーリーっていうね、ただ2つのストーリーがあるだけで、同じストーリーでやっぱり第4図のストーリーなんですよ、2つ。で私らが今やってるのはそういうストーリーではなくて、この第四図の世界の自分はそのうちのどっかの一人のはずなんだけども、 A さん B さん私 C さんで、私の周りには畳とか座布団とかいっぱいあってっていうはずなんだけども、どうもそうじゃないんだよね。自分っていうのはこの世界から出ちゃってるんだよね。でその時に だから出ちゃってるからこの世界全体が全部幻だよねっていう、永井さん言ってた懐疑論ですね。そしたらなんか全部が幻だよねって話になっちゃって、まあそれもそんなに面白い話じゃないんですよ。だから第四座は全部リアルで、でなんとかそこでいいものを求めるぞか、あるいはもう全部第四図を消すぞっていうのとは違う、まあ、話分かってます。要するに第四図はリアルだよねっていうのに二通りストーリーがあるわけね。第四図の中でなんとかスペックを上げていいものを求めるぞっていう世間の生き方と、これ苦しいから B ストーリーが全部これを消していくぞってストーリーね、ですか。だから普通ある仏教のある伝統は B ストーリーなんですよ。そうでしょ、 B ストーリーなんです、ストーリー B なんですよね。でね、ウォールストリートやなんかで支配的なのは ストーリー A なんですよ。いや、ごめんなさい、ウォールストリートだけじゃないですよ、もう日本だけじゃないです、世界全体がそうですよね。ストーリー A、 それに対してストーリー B っていうのがゼロにしていくっていうね、方法で、それと違って、これ全部幻なんじゃないのっていうね、やり方ね。これちょっと違いますね。 A 第四図ストーリーとはちょっと違う。だけどもこれ幻なんじゃないのって言って、そこからは生きる意味とか何もなくなっちゃいますよね。だからこれ幻だからもう何しなくたっていいんじゃないのって当然出てきちゃうじゃないですか。何しなくたってね、だからこれもはっきり言って面白くないんですよ、このストーリーってね。第四図ストーリー A ストーリー B ストーリーも両方とも面白くない。だからといって第四図が幻なんじゃないのっていうこの話も全然実は面白くないんですよ。面白くないわけで、永井さんがそれと似ているようで実は真反対だったってね言われてたのはどういうことかっていうと、ですか、私っていうのはこの第四図の中の一人、第四図がバッてあってその中の A さん B さん私ではないよね、そういうふうにはないよね。だからといってこの第四図が全部幻だよねっていうようななんか話でもないよね。じゃあどういう話なのって言ったら、この私っていうのは第四図の中にいる A さん B さん C さん D さん E さん F さんね、たくさんいる 中の、まあ、一人として存在しているかのようにね、40何人うちの一人として存在しているかのように見えるんだけども、この私一人だけは別だろうってね、別だろう。なぜ私っていうのはこの中に十何人いたとしても、この世界というのは必ず私を通してしか展開してこないから、見えてこないからですよね。だから私っていうのはこの A さんの、この第四図の中の一人だけど、特別な一人、特別な一人で、第四図の中の一人であると同時に、その一人を通して外に存在している自分、っていうことなのね。で、それをこの第五図が表現している世界の外で、この人はこのうちのどれか一人なんですよ、当然ね。わかります？この人はこの金や幸福を追いかけている一人、ね、この A さんだけども、この世界の外にいる。そしてこの世界の中の A さんという一人の人間を通して自分は体を動かしたりいろいろしている、そういう構造になってる。っていう話なんですよ。だから全部違うよね。だから第四図しかなくてスペックを追いかけてるような生き方でもないし、第四図しかなくて第四図を全部消していけばいいよねって話でもないし、それからこの世界は全部幻だよね、だから何やってもいいよねって話でもないし、わかります？したらこの人は、このね、第四図の中の一人は実際に存在してるし、実際にいろんな責任持ってるし、だけどもこの人は同時に外にいる、ね、だからこの外にいるっていうところを見れば、もう私らは今更何かこのスペック競争に乗って幸せを求める必要ない。これはもう大乗仏教を得意のもすでにあなたは悟ってるよねとかね、あなたはもう、心はきれいだから選択する必要ないよねとかね、どっか行かなきゃいけなきゃいけないよねとかいう話やね、大乗仏教がずっと強調していたことですね。だからこれを全部消さなきゃいけないよねって話でもないだし、これは幻だからもう何やったっていいんだって話でもないですよね。そしたらこの第四図の中の一人はものすごい責任持っちゃう話じゃないですか。全然違う話じゃないですか。ですよね。だからこの世界の外にいる私がいつの間にか世界っていうものを作ったっていうか、作ったように錯覚してしまった。第2図、第3図、第4図で、だからまあ私が、シン・ゴジラの庵野監督にとってはゴジラは怖くない、当たり前ですよね。 ゴジラを怖いように、作ったのは自分なんだから、自分は怖くないわけですよ。じゃあ庵野監督はゴジラを憎んでいるかというと、憎んでもいないですよね。当たり前ですけど、憎む必要なんかないわけで。じゃあどういう目をしているかというと、当然慈悲の目になるじゃないですか。わかります？だから慈悲って分かんなかったじゃないですか。普通世間にあるのは好きとか嫌いっていう感情なんですよ。で、好きって感情は世間においてかなりいい感情だったわけね。だから恋愛だとか親子の愛とかいうのをもう美しく描くわけですよ。なぜこの世界、恋愛っていうのが日本だろうがアメリカだろうがどこだろうがあれだけなんか描かれるのか、どういうふうにか、もう救いとしての恋愛じゃないですか。なぜ？だから好きっていう感情にしかもうすがるものがないんですよ。わかります？第四図で生きてる限りはね。で、好きっていう感情が一番強く出るのは恋愛だから、恋愛ってものにね。で、それでなんだけど、まあ一人の男性と一人の女性がうまくカップリングすればいいんだけど、まあそれがずれちゃったりいろいろあるから、まあいろんな悲劇が起こって、そこ、まあそれでドラマにしちゃうんですけども、だけども好きっていう感情だけでちょっとさ、それはちょっと無理な話で、で実際上無理でね。で、それに対して慈悲っていう、まあ聞き慣れないものを聞いたわけね。アガペという聞き慣れないものを聞いて、まあそれがなんか全ての人を愛するとかね、なんかまあなんとなくいいけども、なんか分かんなかったじゃないですか。結局慈悲とかアガペって分かんないんですよ、我々には。分かったようで分かんない。だから慈悲のメソってみんなできなかったわけね。できるわけないの。慈悲のメソなんか原理的にできるわけないでしょって、ね、だって慈悲が分かってないんだから。我々好きって感情は分かるんだけども、慈悲は分かるわけないんですよ。だけども慈悲っていうのは、庵野監督のゴジラに対する感情なんですよ。わかります？だから非常に特殊なわけね。つまりこの世界を作っているのは私だけども、私は作った人間だから、それは世界の外にいるわけなんですよ。そしてその人間がこの世界の中のものに対してどういう目を向けるかっていうのが慈悲とかアガペの本質なわけね。なんですよ。だからまあ柳田さんがエッセっていうのが、エッセイコールもうアガペと言い切っていいってね、言われてるのは当たり前で、そういうことですね。だから今かなりバサバサ切ったけども、世間の生き方とその反対の第四図 A ストーリーとその反対の B ストーリーも両方とも第四図しかないストーリーで、ちょっとこの世間っていうのは幻だよねっていうのも、そこは全然分かってない。だからスピ系の話も全部ダメですね。で、今我々はどうも私っていうのは二重構造になってる、この第四図の中の一人だけども外に出ている。だ時に単にこれが幻だよね、何やったっていいよねって話であるわけがないし、で、この中でスペック開ければいいよねとか、もう逆にこれは全部ゼロになればいいよねって話であるわけがないなんですよ。で、そういう構造になってるのね。で、そしたらもう今まで言われてたことの全部否定できるわけですね。はい、まあここがね、ちょっと今日はちょっと整理の話、第四図と第五図のね、ちょっと永井さんの話聞いたばっかりなので、はい。 じゃあこれ今日全然ここで終わってないんだけど、まあ、これもちろん続きます。はい、じゃあ修正無変性があって、
修正無変性願道煩悩無人性願断法門無量性願学仏道無常性願成性願学仏道無常性願成心情無変性願道煩悩無人性願断仏道無常性